今聞こえてますかね。BGM プラス僕の声の方がどうでしょうかね。なんかね、突然また先週突然ね、あれ音出ないって頭にありましたけど、今週も急に今週は放送中に急に来たんで、あれと思って、なんか急にあれ音聞こえませんですっていう風に来てしまったので、全く原因わかんないんですけれども、大丈夫ですかね。全く先ほどと同じ URL から、発信をしております。なので、聞こえてますでしょうかね。反応とかあれば、お願いします。ちょっと原因が全くわかんないんですが、放送とリストの中にはネトラジの方のやつは回ってたんですけれども、リストの中にはあったんですが、なぜか、本当に、白地便器の、たたりなのかわかんないんですけれども、しかもどうも音が消えたのはちょうどなんかラストスパートに向けてたあたりぐらいだったらしくて、申し訳ねえなという、感じでございます。最後までかけらんないのはさすがに、あ、聞こえてるみたいですね、皆さんね。はい、じゃあ大丈夫かな。先ほどの白磁は最後までラストのおまけでちゃんと流そう。どうもオチが聞こえてなかったっぽいんですね。オチの直前あたりで聞こえないよみたいな感じになりつつあったので、なってたみたいだったので、はい、あ、聞こえてましたね。はい、大変申し訳ありませんでした。ちょっと原因がなんでなのかよくわからないんですけれども、困るな。こういうことが何でも起こると、ちょっと僕も、なんでなのかがよくわかる。原因がわかんないので。なんでなのかな、畜生。全然原因わかんないな。したね。
はい。
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 お帰りなさいませ。
はい。ただいま帰りました。
はい。課長がいない間に音声トラブルがありまして。
本当みたいですね。
なんでだか全然わかんないですよね、理由が。
まあ、そんなもんすや。
そんなもんすかね。
そうすや。あれでやってんね。別に僕らプロじゃないんだよね。
ね、まあ、なるべくないようには心がけたいとは思うんですけれどもね。
そもそも、ネトラジっていうのは割と、うまくいかない、あるじゃないですか。
は
あ
は
あ、なんで、なんかね、調べたところによるとね、もう、基盤の、奥深くのなんかの不具合っていうのは、正直何が理由か解明されてない要素が、すごくあるらしいですよ。そのスカイプのネトラジに関しては。
はいはいはい。
ほら、BGM をね、流してるんだけど、僕には今現在聞こえないじゃないですか。ばっかり。BGM、はいはい。これを聞ける聞けないっていうのは、もうやってみるしかない。で、その基盤によるっていう説明以外はできないらしいですよ。
ああ。
うん。
なんすかね。
なんで、まあ、されさが悪いわけじゃないんで。
うん、まあ僕何かしてて、なんかのせいでっていうんであるならば、
いいです、もう僕が謝るんで。
ああ、そうですか。じゃあ、課長謝ってください。
そうですね。僕のサデスパー、堀野が、寝て起きれないということで、遅刻して、
はい、
なおかつ、ポンコツ PC が謎の挙動を示してすいませんでした。
はい。
はい。ありがとうございました。
はい。申し訳ございません。本当に美味しいところで、どうも切れたみたいですね。先ほど朗読のかけてたんですよ。
うん。でも ね、嬉しいもんでね。
はい。
これは何なんですかね。録音 の機能ってどうなってるんですか？ネットラジの録音の機能って。65名ですよ。
ああ、復帰。まあ、同じ URL でまた確認してるん
ですね。ああ、そうですか。また、うまく録音してくれてるんですかね。
ですかね。
ですか。
ムキラジで、ま、引っ掛けてくれてるのか、ちょっとその辺はわからないですけれども。
まあ、ここは仕切り直して、パッと気分を変えて、う
ん、はい。
行きましょうか。
ですかね。
はい。
うん、だから、課長のあれに対抗してなんか俺も AV のレビューやろうかと思ったんですけど、さすがに AV2 連チャンはねえなと思って、やめたんですけどね。手当たり次第に AV を捕まえてっていう。
僕今ってあれですよ、一人にんまりしたんですけど、掲示板の方にね、ブックレビュー面白いので継続希望ですと。
はい。
いう書き込みがあった、ありまして。
はい。
リアクションがありましてね。
うんうん。
あ、これやらなきゃなと。ね、来週も。これね、うん、何がいいってね、来週もやるぞっていうのは一つモチベーションとなって、
うん、
読書をしようって気にちゃんとなるんで。
はい。
うん。
そうしないと読書しないんですか？
いやー、ね、読書っていうのもね、タレさん、どうすか？読書、一番自分が本読んでたなーって頃って、いつぐらいになります？
いつぐらいですかね。高校、大学が一番ですか、
ね、ですよね。
はい、
僕もね、ほんと学生時代が一番読んでるんですね。
うん。
で、本当に、学業というのを終えてからというものの、
はい、
目に見えて読書量が減ったな、と。
うん。
なぜか。
ね、まあいろいろ、こう、時間がね、そう、いろいろやる、うん、バイトとかいろいろね、出てきますからね。まあ、
でね、ここがね、いつもね、僕はね、なんだか自分で嫌だなと思うとこでしたね。
はいはい。
まあ好きな人はね、どんな時間を見つけても、ひたすら読む人は読むじゃないですか。
そうですね。
地震速報。
あ、大丈夫ですかね。
大丈夫ですね。
地震速報、あれから携帯からなんで、携帯というか、はい、iPhone とかからだと、そうなりますかね。
で、それで、なかなかね、まあ、どうなんですかね、全く読書しない人よりは読んでると思うんですけど、
うん、
まあ、ベストセラーばっかり追っかけてるとかそういうのでもなくですね、まあ、読みたいのは読むんですけどね、
はいはい、
量という意味では全く量が減ってまして、
はい、
年間でもね、何冊読んだか全然読んでない。50も読んでないような気がするんですよね、もう、うん、ある時期から。なんだよね。そういうところをなんとかこう改善したいという意味でもね、このブックレビューをするということで、
うん、
書いてもいいかな、読んでもいいかなと、
うん、
気もするし、
うん、
あとまあ、こうやって紹介するっていうのは、非常に全体にとっていいことですよね。
うん。
僕の拙い紹介でもね、
うん、
ちょっとその本の存在を知らしめることができるという意味で、
うん、
文化的に価値のある行為なのではないかと思うと、
うん、
ちょっとそういったこともやる気につながりますよね。
なるほどね。
うん。ね、特にまたね、うちらはね、コーナー不足、慢性的なコーナー不足じゃないですか。
そうですね。まあ、うん、なんかね、サイコロフレとかいろいろなこと昔言われてましたけどね。やった試しがないって
やった試しがないですからね。うん、
せっかくアイデアをいただいたのに。
うん。なんで。
なんか地震は文豪とかあっちの方みたいなんですけど、全然遠いですけど。
うん。
いや、課長の住んでる地域ともまた全然関係ないですね。
この PC なんかそういったものも、来るように設定されてる。うん。日本全国。
お住まいの方はお気をつけください。
そうですね。はい。なんで、まあ、そういったわけでちょっと仕切り直しつつですね。うん、ちょっとね、僕話したことあるんですけど、タデスパー堀野さん。
はい。
CS、あなた、続けてますよね。
はい、続けてます。はい、もう10年ぐらいですね。
ですかね。
ええ。
チャンネルは何を登録されておりますか？
ですね、東映チャンネルとかね、ATX とかね、
とか、ATX
っていうのは、まあ、アニメの方ですね。それから、富士721とかね、まあ、富士テレビ系列とか、うん、あとはムンド21とか、
うん、
ファミリー劇場とかね、うん、その辺、そういうあたり、あとディスカバリーチャンネルとかかな。
あ、はい、はいはい。 あの、パックの方は入れてないんですよね、メジャーちゃん
と。パックで入ってるんですけど、パックで一括でいろいろ入れてるせいで、なんか、見たことないチャンネルとかも、あるんですよね、それだと。あのね、多分ゴルフチャンネルとか あったとしても気づかないでしょうね、きっと。
CS 環境ってね、
はい、
どの程度メジャーなのかちょっとわからないですけど、
ね、
僕今ここ、代々木上原のね、
うん、
おちょ亭に今いるわけですけど、
うん、おちょ亭。
おちょ亭に。
おちょ亭。
いるわけですけど、おちょ亭にはね、あの、その、このアパート全体に、CS の、まあ、刺さってるということで。
はいはいはい。なるほど。
うん、まあ、無料で見れるわけですよ。
うん。あ、無料なんですか？
あ、そうなのかな？ケーブルテレビ？
そう。ネットは、タダにしてもらってて、
うん、
CS は自分で契約するみたいな。
あ、そう
みた
いな。あ、だから、そうらしいです。契約してるそうです。
はい。
はい。でね、まあ、見てるんですけど、
うん、
海外ドラマ。
はい。
僕最近ほら、何が始まるからラジオとかね。
はい。海外ドラマチャンネルありますね。はい。
ね。たくさんね。FOX。
ありますね。はい、FOX。
ね。スーパードラマ、はい、TV とかいろいろありますね。
うん。
海外ドラマっていうのはね、
うん、
一昔前だと24がもうね、民放の方にも。
そうですね。夜中やってましたしね。
はい。はい、やってましたし、あと、その後だったらプリズンブレイク、はい、ロスなんていうのもね。別に、あの、マニアックじゃなくみんな知ってると海外ドラマあったじゃないですか。
そうですね。うん。
意外とそれ以降はあんまなくないですか？
確かに、まあね、一時期はね、うん、それこそ、あの、X ファイルとかあの辺のあたりから一気にドカドカドカっと来たような感じですもんね。
ですね。
うん。
あの、まあ、それ以前で言うとね、マイアミバイスとかね。
はい。
スタスキー&ハッチとかね。
はいはいはい。我々の世代とかだと、あとね、俺はハマーだとかね、あの
人
もありますけどね。ね、
うん、あのジョン&パンチとか。
ジョン&パンチ。
ね。ナイトライダ
ー。
うん。で、NHK に行くとね、あの、ギャラクティカもやってたしね。
はい、やってましたし、うん、まあ、あと、コロンボとかああいうのもね。
コロンボとか。
ナポレオンソロみたいなやつとかもね、お馴染みの方にはお馴染みでしょうしね。
ですね。はい、で、まあ、あったわけですけど。
はい。
今ね、僕がね、うん、こう、海外ドラマ行ってる理由にはちゃんとありまして、
うん、
ウォーキングデッドっていうね、
うん、
今、ゾンビのドラマがやってるんですね。FOX、
うん、
で。はい。これがね、
テレビドラマ。
そうですね。テレビドラマです。
はいはいはい。
はい、ね、原作がね、アメコミで、
うんうん、
ウォーキングデッドっていう同タイトルの原作があるんですよ。で、これがね、今もね、まあ、連載中と言いますか、あの、アメコミっていうのは、ほら、何か一冊の本、ジャンプみたいな本があるわけじゃなくて、
うん、そうですね。単品でね、単品というかね、
1話を一冊みたいな感じで打っていくって、まとまったら、ごそっと行くんですけど、まとまったらごそっと行くっていうので、日本で編集してるからごそっと来るわけであって、
うん、
で塊の状態っていうのは、まあ、向こうには、あるのはあるけど、ないのはないんですよね。
うん。
で、今最近ね、そのウォーキングデッドっていうのが、この FOX で、こっちとね、日本の放送と、
うん。
本国での放送が1週間しかずれてないっていうね。
へぇー、じゃあ早い、全然早いですね。
そうなんですよ。で、アメリカの方でも視聴率が FOX 史上初めての、初回第1回の視聴率がすごく多いっていうのを叩き出したもんでして、
うんうん。
で、ウォーキングデッドっていうそのコミック自体もね、うん、非常に人気の高いコミックも売れてた、今でも続いてるわけですから、
うん。
うん。もんでして。で、これがね、非常に面白いんですよ、ドラマ版の方が。アトワイドコミックスの方もね、最近風間健二さんの翻訳で、
うん、
日本版っていうのが出まして。
うん。
なんかね、ボリューム3までが、うん、3冊がまとまってんのかな、
うんうん。
うん。っていうのが出ましてね。で、これがまた面白かったんですけど、このドラマの版っていうのが非常に面白くて。
うん、うん。
うん。で、まあ、かいつまんでウォーキングデッドの内容なんかも説明して、ちょっと今回はお茶を濁したいんですけど。
お茶濁す。
はい。あのね、ゾンビドラマなんですけど、
うん、
まあ、ゾンビドラマっていう言葉でピンとくる人もあれだが、ゾンビの話です。早い話が。
はい。
主人公のね、リックっていうね、元保安官の方が、主人公になるんですけど、普通のまだゾンビ出てくる前の段階で、凶悪犯を追ってて撃たれて、で、昏睡状態に陥って、目覚めると、もう世の中が終わってたんですね。
ゾンビだらけと。
ゾンビだらけと。ほんで、まあ、家族もいたり、あと同僚もいたりして、で、まあ、あれこれして、こう、なんて言いますか、こう合流したり、別れたり、死別があったりとか、いってどんどん進んでいくんですよ。で、なんかね、どうしようもない、もう ゾンビの世界を終わらせようとか、いう話じゃない、まあ、いわゆる、オリジナルジョージ・エロメロ版のゾンビに乗っ取ったような、そんな中で生きる人間模様みたいな、を、その、向こうの海外ドラマって言うたらね、結構なかなかの予算でやるじゃないですか。
まあそうですね。
の感じで、こう、ダラダラダラっと続いていく。まあ、ダラダラダラ
って。ダラダラって。
です。コミック版の方は非常にダラダラ続いてます。
もう、はいはい
はい、お家とか山とかよりも、もし本当にその中で淡々ともう困ったな、つって生きてる人を描くみたいな。まあ、それなりこういろんなね、動きはアイディアとかアクションとかもあるんですけど、土台そのゾンビ世界はもうゾンビ世界としてあって、これは多分終わんねえだろうっていう感じの中、どうやってみんなで生きていこうかっていう話なんですね。ドラマ版の方はもうちょっとこうアクションが多めなんですけどね。
はいはい
はい、で、面白いくてね、1話がね、その、ウォーキングデッドシーズン1の第1話ですよ、エピソード1。がね、まあ面白い。もうそれ見たら続き見たくてしょうがなくなる出来でね、これをね、どんくらい今メジャーなのかちょっとわかんないですけど、今度 DVD が出るので、
はいはい、
ちょっとサレスパさん見てくださいよ。
ああ、すいません。僕スカパー入ってるって言いましたね。
はい、だからね、あとね、今度ね、またね、一挙放送みたいなキャッチアップとかやるんで。
うん。まあそういうのはね、リピート放送は非常にたくさんやりますからね。
やるんで、
はい、
ちょっとね、サルスパーさんにも見てほしいなと。
なるほどね。
もうね、キングデッドはもう僕ハマりすぎててね、頭おかしくなるくらいハマってって。
頭おかしくなるくらいってどういうこと？
もう、ウォーキングデッドが楽しみで、毎週毎週が楽しみで楽しみで。で、フォックスね、こう、CM って、CM に行くときに、
はい。
デレッデッデッデッ、フォックス、デレッデッデッデッって音楽になるんですけど、
ありますね、はい。
あまりにも、毎回毎回先が楽しみすぎて、そこの部分一緒に歌って踊ったりしてるくらい。
デレッデッ
デッデッデをいちいち体を動かして乗らせてるくらいに、テンション高い状態で見てるんですね。
ほうほうほう。
ウォーキングデッドはね、もし、コミック版とね、ドラマ版でね、出てくるキャラクターが多かったり少なかったりしてるせいで、コミック版読んでる僕でも全くそのストーリーの先が読めないっていう。で、フランク・ダラボン監督って、ショーシャンクの空にあった、はいはいはい、そのシーズン1は制作総指揮を取ってるんですよ。で、この間聞いてたんですよ。フランク・ダラボン監督のミストっていう映画あったんですけど、見ました？
ああ、ミスト、はいはいはい。
はい。
ありますね。
あれに出てたキャストがね、大勢ウォーキングデッドに出てて。
なんかちょっと暗示的ですね。
なんかね、そうなんですよ、ミスト見てからそれ見ると、またね、なんかこいつらって世の中終わった映画ばっかり出てる俳優だなって
。そうですね。よっぽど遠征的な連中なのかと思うくらいに。
週末俳優ですよ、
ね、週末俳優
ディストピアアクターってのもいいくらいですね。
はいはい。
で、もう面白いんです。ミストもね、見たんですよね。見ました
見ましたよ。ミストの方は見たんですけど。
あれ見てからこれ見ると、フランク・ダラボンって、世の中終わる映画作るのうまいなと思う。なんかね、なんて言ったらいいんですかね。海外ドラマって予算かかってるって言っても、映画ほどはかかってないわけですよ。
まあそうですね。
で、それにしてもね、 しっかり世界観が描けてて。
うん。
うん。あとね、ああいうゾンビ世界の醍醐味、やっぱゾンビ世界の中で生きる人間たちの生活を、の人間ドラマだっていうのは、もうゾンビ映画の好きの中では、こう、なんていうか、
うん、
あら、いいゾンビ映画っていうのはちゃんと人間描けてるみたいな定説があるじゃないですか。
今、いいゾンビ映画ってのは、いいがゾンビにかかってるかと思っちゃった今。なんか、ものすごくなんか、警察に、交番に、落としたお金を届けるとか、そういういいゾンビなのかなと思って。
いいゾンビが出てくる映画もありますけど。まあ、その、いいゾンビ映画ですよ。
はい。
うん、でもその、ウォーキングデッドも非常にその、いいゾンビドラマですね。うん、
なるほど、
ね。なんか。
まあ、もちろん、ね、なかなか目にかける機会が少ない、当然ね、うん、海外ドラマですからね。で、
うん、
それこそ、24ですら夜中にやってるような状態ですから。
ですね、うん。どの程度ね、海外ドラマって、みんなが見てるのかなーってすごい思うんですけど ね,
ね, ね僕の、まあ、当然ほらいわゆるねおばさま方は韓流にねハマってる方々とかはそういうの見るんでしょうけど、
うん、
まあ当然ね日本は日本のドラマだけでなく海外のドラマも普通に面白いと思うし我々まあ特に40代ぐらいの時の人、今40代ぐらいの人が、うん、なんか子供ぐらいの時には割と海外ドラマって、もっと、
メジャー
で、ゴールデンタイムとかね、うん、昼間の時間とか夕方とかあの辺でガンガンにやったような気がするん
ですよ。ですよね。あれ、ほら、うん、ケイシー高峰のほら、ケイシー、
ね、
なんて、なんだっけやね、映画。映画でドラマ、ケイシー高見のケイシー
です。ああ、ケイシーでやってるんですけど、うん、何ケイシーでしたっけ？
ジョンケイシー。
ジョンケイシ
ー。だったっけ？
とかね。
違うか。それジョン・ウェイン・ケイシーと間違ったのは、うん、なんだろう、まあ、その、あれなんかもあって、8時、はい、ね、ゴールデンタイムでやってたんでしょ？めちゃくちゃ出力高かったらしいじゃないですか。
そうですね。
ね。
うん、も当然もっと昔であればね、それこそ、ベンハとか、ね、あの辺の事件とかは、それこ
そ、ベンケイシー。
ベンケイシーか。
ベンケイシーだ。
とか、あの辺はもう、まさしく、もう、それがメジャーだった時代ですからね。
うん。
うん、日本のドラマよりもそっちの方が、刑事五尺とかね、あの辺とかもね、うん。そっちの方がむしろメジャーだったぐらいだったからね。
うん。僕なんかだとね、あんまり日本のドラマってそんなに見ないです。もともと。見てたって言ったら、マキセリホが出てた二十歳の約束くらいで。
はい。懐かしいですね。
稲垣吾郎と、セリホの、
はい。
うん。あれは、マキセリホに僕狂っちゃって時代があって。
はいはい。
うん。その頃は見てたんですけど、うん、それ以外はあんまり見たことがなくてね。
うん、
意外とみんな見てるでしょ。同世代で集まると、あのドラマって誰だっけって言っても、僕全然わかんないのが多くて。
うん。
うん。で、そんな僕からちょっともう海外、たまに見る日本のドラマよりもね、
うん。
やっぱ断然海外ドラマ、その何興味なかったとしても、絵面とか、あと色味なの。
うん。
色味が良くないですか海外ドラマの。
そうですね。なんでしょう。途中から見てても、あ、これ見ようかなって次思わせるような形にしてんのは海外ドラマの方が多いから、日本のやつだと初回見ないともういいやってなっちゃう。
そうなんですよね。途中、そうなんですよね。一話完結もの、でもやっぱりちょっと途中から見るとキャラクターわかんないから楽しめないみたいになってすることあるでしょ？
はい。
うん。その点ね、海外ドラマって途中から見てもやっぱなんか、ちゃんと引きを置いてるというかね。
うん。
うん。あんまり海外ドラマ、海外ドラマっていうのもね、ちょっとあれかと思いますけど、日本のドラマの方がいいっていう人もいるんでしょうけどね。
うん、
でも、断然僕海外ドラマの方は、金かかってるし、ストーリーも凝ってるし、演技もちゃんと上手い人が出てくるし、
うん、
なーって思うんですけどね。まあ、大英ドラマはですね、その面白いって言ったら日本の。
ああ、大英ドラマは確実に毎回引きがありますね。
ありますね。
また白血病かみたいなね。
大英ドラマは、とんでもが多いんで、うん、こう、なんていうか、うん、引きありますね。
そうですね。
うん、なんとなく見て。 あとね、意外と昼ドラ面白いですよね。
ああ、昼ドラマ。ああ、そうですね。
月9とかね、夜の方のドラマよりも、うん、昼ドラのわけわかんないやつの方がね、うん、なんかすっげえ怖い感じに作られてたりしてね。うん、うん、うん。なんか、残虐なのが多くて。
そうですね。
まあ、ダイエイズムがちゃんと昼ドラに受け継がれてる感じが。
そうでしょうね。
うん。
なんかスタッフ的に、被ってるかもしれないですけど、
ね。かもしれないですね。
うん。
うん。
うん、そこは、どうですか、子供の時とかよく見てた海外ドラマとか、その辺とか。
ね、ナイトライダー。
ナイトライダー。流行りましたね。
あとは、冒険野郎マクガイバーはあれはドラマって言っていいのかな。
まあ、ねえ、いいんじゃないですかね。
あとは、ヘリコプターのやつ何でした？
あれは。ああ、エアウルフ。
エアウルフ、エアウルフ。エアウルフですね。
うんうん、
あとは何かな。でもそれくらいですかね。ナイトライダー、エアウルフ、マクガイバーとかは、
うん、
子供、心に単純にヘリ、うん、冒険野郎、車じゃないですか、
うん。
子供がかっこいいと思うものだったんで。
そうですね。
ナイトでストーリーとかは正直はほとんど覚えてないんですけど、
うん、
ナイト2000かっこいいなと思ってたし、
うん。
うん、あとは何だろうな。まあ、そんなもんすか。カレさんだと何ですか、うん、コアに。
コアなのですとね、一番ね、実は、まあ、子供の時も当然そういうの手の見てましたし、でね、チャーリーズエンジェルとかでね、お姉ちゃんたちのビキニ姿見て、なんか、興奮するような、そういうませてたガキではありましたけども、一番ね、実は、僕の中で一番ハマってたのって、13日の金曜日のテレビシリーズなんですよね。
13
日の金曜日つっても、あのジェイソンが出てくるやつじゃなくて、うん。
ね、ありますよね。
あるんですけど。で、これ、残念ながらね、日本で DVD 発売されてないんですよね。
あれ ?VHS は出ましたよね。
VHS 出ました。
で、
それ以降、何の音沙汰もなくて、こういうスカパーとかで、多分ね、スターチャンネルとかあっちの方とかでは、何度かやってるらしいんですけど、なかなかね、また13日のキューブやってたっていう感じのタイミングで、あっという間に逃してたりするんでね。
あれ
は、なんかね、こう、まあ、知らない人に説明すると、うん、要するに、悪魔のアイテムをね、ばっか売ってるアンティークショップがあるんですよ。うん、で、その アイテムを使うと、その人が叶った通りの願いは叶うんだけど、その呪いのアイテムなんで、必ず人を殺さないと、その人の魂を吸って、その悪魔のアイテムは力を得て、その人に、幸福というかね、ある、魔法がかかるという形で、例えば私は、年を置いてるから、永遠の美貌が欲しいってなったらば、その、魔法のコンパ、魔法っていうか呪いのコンパクトがあって、それに、向けて、まあ、魂をね、一人殺して、その、送ると。で、私は美貌を手に入れるとか、そういう感じなんですよ。で、それを、まあ、その悪魔の店を経営してた親父が死んじゃって、で、そんな大変なものが世の中でたくさん出回ってるから回収しようっていう、そういう話なんですけど、で、毎回のように、その悪魔のアイテム、だから逆ドラえもんみたいな形ですよね。
うん、
毎回のようにそんな感じの呪いのアイテムが出てくるのが、なんか、変に、そういうノリ変に好きな感じだったんで、で、毎回のように、その、当然の呪いのように、呪いが、その人のものじゃなくなる、奪い返したりなんかすると、呪いが全部本人に返ってきて、大体その犯人はね、偉い死に方をするっていうね、その、先ほど言ってたね、私は美貌が欲しいって人はね、真っ黒焦げになって死んじゃうとかね、
残虐な
死に方をするとかっていうのが、非常にね、カタルシス的にもわかりやすくて、
大体だって、ああいうね、世にも不思議なアメージングストーリー、はいはいはい、トワイライトゾーンも、
うん、
なんていうか、短い話の、うん、ね、こう、どう言ったんですかね、アンソロジー的なこうドラマ、
はいはいはい。
あれ、大概バッドエンドっすよね。
そうですね、
バッドエンド。あれってでも、10話に1話くらいやたら泣ける展開とかあったりします？
ありますね、はい。
なんかすげえいい話。
はい、ありますね。13日の金曜日とかでもあったような気がするな。なんか、 お父さんお母さんにあまり構ってもらえない子供たちがその悪魔の呪いのアイテムを手に入れて自分たちだけのなんか世界に浸れるちっちゃなおもちゃハウスがあるんですけど、その中で住んでるっていうね、やつで、当然呪いのアイテムで中では子供たちの夢が叶う世界観が待ってるんですけど、呪いのアイテムなんで人殺さなきゃいけないっていう子供たちがそういう行動に出るっていうね、
うん、
なんですけど、で、まあ、それを取り戻して、こんなことしてダメだよっていう中で、親子の愛取り戻すみたいなね、展開があって、地味にちゃんとコロッとくるっていう展開になってましたね。それはちゃんとしたバッドエンドにはなってなかったですけど。
不意にコロッとした展開来た時って、間違いなく泣いちゃうんですけど
ね。泣いちゃいますね。あれ涙のカツアゲですから。
あれ涙のカツアゲですよ、ね。
カツアゲです。ほら、泣かんかいっていう。
それ系のシリーズってね、僕がね、すっげー見たっていうのはね、世にも不思議なアメージングストーリーインダイスね。
はいはいはい。
かなり見ました。うん、あとね、うちにね、フレディの悪夢っていうね、
はい。
ナビゲーターにジェイソン・クルーガー、ジェイソンじゃねえや、うん、フレディ・クルーガーが出る、
はいはい、はい。
フレディの悪夢っていう VHS をコンプリートして家にありますね。
おー。
なんだけどね、これがね、コンプリートして家にあるはいいものだね、うん。まあ、面白くない。
ダメなんだ。
ダメなアンソロジーでしたね。
ああ。
あれ他にね、何でしょう、モンスターズっていうのもありますよね。
うん、
モンスターズはね、ジョージ・ロメロが、プロデューサーでやってるドラマシリーズで、これがね、向こうのね、深夜枠で放送してたやつで、
うん、
っていうくらい、テレビドラマでしょっていう、思うんだけど、グロいんですよ。だったまさにもうトム・サビーニがもう、
あらら、
関わっちゃってたりとかして。
ありゃりゃり
ゃ。結構黒い。で、そういう意味でもね、今のね、ウォーキング・デッドもね、
うん、
NKB っていうね、
うん、
今一番旬な特殊メイクアップチームの、ブレック・ニコテロさんっていう人が、ウォーキング・デッドの特殊メイクの指揮をやってるんで、
うんうん、
黒描写もね、すごくいい、ケレン味のあるいい特殊メイクが、海外ドラマ、テレビドラマでしょっていうレベルを超えたいいゾンビメイクがあって、
うん、
キングデッドそういう意味でもまた面白いんですけど、うん、で、どうですかね、あと、なんだろうな、それ系、トワイライトゾーンも放映してました。新トワイライトゾーンですよ、カラーの方の。
多分、やってたと思いますけどね。見覚えは全然あるんですけど、ただ、もうだいぶ、もうこっちもだいぶ年食ってんで、もしかしたらスカパーで見たやつと勘違いしてるかもしれないんですけど。
ビデオで見たやつか、テレビで見たやつか、もうちょっと覚えてないんですけどね。あれ、意外と監督脚本とかに今をときめく人いっぱいいるんですよね。ああいう。そうです
ね。はい。
なんて言うんだろうな。IMDB とかってあるじゃないですか。インターネットデータベース。
はい、はい。
あれ見ると、結構ちっちゃいところのやつで、それこそフランク・ダボもね、
うん、
なんかのテレビのやつ、そういう1話完結は撮ってた気がするし、
はい。
ねえ、
そういうの見れる時代は、すごいですよね。いいですよね、う
ん。いいですよね。
だってそれこそビデオの、レンタルビデオの時代とかって、そういうの箸にも棒にもかからないじゃないですか。
うんうん、そうですかね。
トワイライトゾーンだって多分、確か今、DVD のボックスかなんかになってたような気がするんですけど、
うん
ね、昔はそれこそ VHS でセレクションみたいな感じで一部しか見れなかったような感じですからね。
勝手に変なタイトルついてね。
そうですよね。
うん、
それはそれでも変に面白いんですけどね。
3話だけ。
何このタイトルみたいな、
ね。変なタイトルつけられてる、ね。うん。いや、でもああいうの追っかけてたところが、恥ずかしいですね。
そうですね。片やね、そういうトワイライトゾーンを右の方に抱え、左の方ではね、早乙女愛とかそういうのもね、抱えて、なんで早乙女愛を出すかわかんないけど。
青春ですよね、うん。なんか、ああいう感じがね、
はい、
まあ、ふと懐かしいなと思ってね。
うん、
海外ドラマ、サダさん一番あんま最近のやつは見てないですか、海外ドラマ。それこそ24。
最近、うん、24系で言うと見てないかもしれないですね。X-File はその宇宙人出てくるんで見てたんですよ。
はいはいはい、
ほら、特撮と同じ感覚なんですよ、僕の中でも、ね。はい、その先ほどの13日の金曜日も同じなんですけど、はい、特撮ドラと同じような感覚で見てると、X-File は見てたんですよね。
X-File だったら行ったら怪奇大作戦みたいなもんじゃないですか。
そうそうそう。
うん。
で、怪奇大作戦で、ね、当時は、あれも、まあ、ビデオでも流行ってましたけど、その後、テレビにも放映してたじゃないですか。確か8時とかそれぐらいでやってたような気がするんです
よ。やってました、やってました。
はい。やってたんで、それで非常によく見てたし、ね、なんかね、何見てんだっていうね、僕の、ライターの先輩の人がね、家で X ファイル見てたんですって。で、全然そういうのを箸にも棒にもかからないようなね、親父さんがね、お前何見てんだって言ったらね、この親父に、その親父さんには何説明、長ったらしく説明しようと思うと、多分飽きるだろうと。何、把握してもらえないだろうと思って、でしょ。で、FBI バーサス宇宙人つってタイトルをつけて、それでね、それで送り返したらしいって
。それで正しいですからね。
正しいですけど。だから、その親父さん的にはね、X ファイルというタイトルは覚えてないらしいって、
うん。今ね、怪奇大作戦的なやつつったらね、それこそ X ファイルっぽいやつだよね。フリンジっていうドラマが。
フリンジ。
やってて。フリンジ。
うん。
ほとんど X ファイルですよ。この間だって地底人出てきたし。
いいですね。そういうの好き。大好き、大好き。
地底人出てきたし、あとなんすかね、念力系も出てくるし、うん。あ、いや、面白いですよ。フリンジ、サデさん好きなんじゃないかな。でね、なんかね、フリンジはね、基本一話完結ですけど、はい、一応ほら、太いストーリー。うん、X ファイルでいうところのね、モルダーの出生の秘密とかそ、はいはい、いうところになるのが、うん、なんかもう一つパラレルワールドみたいなのがあって、そこでなんかこう何かを企んでる連中がいて、その世界にたまに主人ヒロインが行っちゃうんですよ。なんか才能ある人じゃないとそこの世界に行けないらしいんですけど、たまに行っちゃってツインピークスばりに謎なこと言われて、何って言って帰ってきちゃう。
謎かけだけされて帰るんだ。
そう、謎かけだけされて。もう本当にあれもね、多分まだ制作サイドで落ち着けれてないと思う。
なるほどね、
うん。
逆に楽しみですね、そういう。
逆に楽しみでしょ。
うん。
うん。なんでね、これがフリンジっていうのはちょっとおすすめですね。いや、海外ドラマは本当に面白くてね、もうフリンジでしょ、
うん。
あとね、フリンジがまあそれでしょ。で、ウォーキングデッドでしょ。
うん。
で、V。
うん。
V も、あれですよ、オリジナル V にかなり近くなってきて。
お
ー。うん。反抗する団体が V、
うん、
対 V のね、
うんうん、
あと、いい V、悪い V と
言葉がだからどんどんおかしくなって。海に浮いてるやつと戦ってるみたい、対 V。
その V、そんなね、これもうね、海の話じゃないですか、悪い V。いや、いい V、悪い V とか、はい、あと、いいのかどうかわかんない V。
まあ、いろんな勢力います。
まあ、いろんな勢力出てきたね。はい、あれ、まあ、だって V の説明ってちょっとでもしましたっけこのラジオで。今、新 V がこんな感じになってるって。
いや、でも、したんじゃないかな、多分。
あ、そうですか。
うん、なんか、なんで逃げるの毎回、こう、中抜けすんのっていう時に V の説明したしかしたような気がしますけどね。うん。で、まあ、多分 V はある程度、皆さん、分かってらっしゃるかなとは思うのですけどね。うん、
V ね、残念な点が一個だけあって、
はい、
SF 的には面白くない。
うんうんうん、
QV ってね、
はい、
時代柄っていうのはあるんでしょうけど、
まあね、
はい、SF 的に面白くなかったですか、
うん、
宇宙船の作りとか。
はいはいはい。なるほど
ね。ね、
うん
うん、なんでね、そこの点がね、今の V はちょっと洗練されすぎてて、
うん、
そういう、宇宙人ドラマみたいなのが、
うん、
どっちかって言うとこう、なんて言うんですかね、あんまり、テロリスト的に、もっと現実的な存在としてバレてて、
うん
うん、それなりにね、こう、ハイテク、宇宙人だからこんなハイテクがありますよ、みたいなところで、
うん、
いろんな技術が出てくるんですけど、
うん、
もう今の SF のレベルから考えると、まあ別にあるある的な、
うんうん、
ホログラフがどうだとか、
うん、
あるいはね、その場所にいないのに、コンピューター解析で指紋まで見つけちゃいましたとか、
うん、
うん、とかなんかそういう、あんまり想像の域を出ないような、
うん、
うん、 ものばっかり出てきて、こう、ケレン、うん、SF 的なケレン味が少ないんですよ。
はいはいはい。
それが残念だなと思うんですけど、
うん、
でも、その、やっぱ出来はね、すごく、うん、そういう、風呂敷広げました的な、
はいはい。
まあ、非常に面白くて、
うん、
いろんなことを錯綜してたよね。
うん、
まあ、来週どうなんだろうと思いながら毎回終わってくれるんで、うん、面白いんですけどね。
うん
うんああいうケレン味が、そういうケレン味っていうのはね、あのね、チャックっていうね、
チャック
っていう、これがね、ちょっとマイナードラマなんですけど、
うん、
チャックっていう主人公がいまして、これがとんでもない、
はい、
まあ、スタートレックマニアのボンクラなんですけど、
はい、
本当はすっごい頭いいんですよ。
うん、
すっごい頭いいんだけど、うん、とある運動バリバリのい、こう、ジョック野郎にね、
うん、
はめられて、
うん
大学をね、除籍したのかなこう、除籍になったのかな、
うん、
カンニングしたっていうふうな汚名を着す。で、すっげえ本当はエリートコースを歩むべきだった頭はいいかったんだけど、
うん、
そういうの、除籍になって、
うん、
今ではね、ショッピングモールのね、
うん、
すっごい B 級家電商品やって、ただ単に、家電売ってるっていうのが主人公なんですよ。
はいはい。
がね、ある日ね、その、自分に汚名を着せたそのジョック野郎が、
うん、
と現れて、
うん、
何がどうなったかわかんないけど、とりあえずって感じで、そいつの頭にね、
うん、
スーパーコンピューターのこう、チップみたいなのをポンって入れちゃうんですよ。
はぁ。まあまあ、頭いいから。
うん。それがね、なんでチャックが選ばれたかとかいうのとこまではまだこう解明されてないんですけど、
うん、
チャックにガンってこう入れちゃって、うん、で、当の本人は、撃たれて死んじゃって、
うん、
で、なんか入れられたやばいやばいと思ってたら、
うん、
犯罪に関するものを目で見た瞬間、脳がその機械に繋がって、すげえデータが脳に送られてくるんですよ。
うん。
シュシュシュシュシュっと。
うん。
そうすると、あいつあそこにいるやつは何々の凶悪犯だとかいうところまで分かっちゃうんですよ。うん。で、それで、その、うん、それを知ったその F、その能力を知ってるって知った FBI の、
うん、
その、そういう、その犯の人が、
うん、
警護に当たるっていう、こいつはもう脳にそういうすげえいいもん入ってるから、
うん、
警護しなきゃいけないっていうことで、
うん、
ちょっと、セクシー姉ちゃんの FBI と、
うん、
ちょっとこわもてな、寡黙な FBI と、
うん、
チャックと、その、あと、モールにいるオタク集団が、
うん、
みんなで、ウォーサをするっていう話なんですけど。
ウォーサをする
これがね、面白いんですよ。なんて言いますかね、その、非常に、その、単純に脳にいろいろアクセスして、その、凶悪犯の証拠を追うっていうところが面白いっていうのもあるんですけど、
うん、
それがね、うまく作動したりしなかったりとか、
はいはいはい。
するんですね。
うん。
なんで、それだけで解決しないんですよね。プラスなんかしなきゃいけ、うん、毎回、なんか、プラスなんかしなきゃいけなくて。
うん。
で、そこのね、ドラマがね、1話完結なんですけど、毎回毎回面白くて。
うん。
それこそなんか SF 的なケレン味というか、冒険活劇、ちょっと SF 寄りの冒険活劇の、
うん。
面白いノリがあってね。キャラクターもどんどん立っていくんで、
うん。
すっごく面白いんですよ。うん、これがね、ファーストシーズンが終わって、
うん、
視聴率があんま良くなくて、本国で終わったんですよ、アメリカで。
うん、
終わったんだけど、その、やっぱオタクのアンテナにはすっげえ引っかかってたらしくて、
まあ、
オタクみんなが。
だいぶ、設定は聞いててぶっ飛んでますけどね。
これがね、一般的な人質だったけど、すっごいコアなファンっていう人が、
うん、
チャックを終わるなんて信じらんねえってことで、
うん、
みんなでチャック復帰を願おうってって、セーブチャックムーブメントっていうのが起きて、
うん
みんな Facebook とか Twitter で、もう、セーブチャックって書いて。
セーブチャック。
セービングチャック。そういう、もう、存続させようって言って。
うん。
ほんで、それがすっごい盛り上がったおかげで、
うん、
セカンドシーズンとかできたんですよ。
へ
ぇー。で、そのままね、調べによると、
うん、
視聴率が、上がりも下がりもしない一定をずっと保つっていう。
ああ。でも、確実なんですね、その数は。
確実なんですよ。だけど、他のドラマみたいに、このやつが最高視聴率何パーセントみたいなニュースにもならないんで、
うん、
続いてるけど、マイナードラマ。
うんうんうん、
やっぱりこう、 僕はすっげえもうピンとくるものを感じるけど、確かに、何が面白いのかなって思う人もいるかもしれない。ノリ。なんですよ。物語の途中でね、こう、スタートレックの話がどうこうとか出てきたりもするし、あといちいちこう、ちょっとした、なんかこう、要素がね、ちょっと確かに、オタク寄りというか、なんていうかこう、不思議な、なんていうんですかね。というのもね、制作が、チャーリーズ・エンジェルの映画版の、マック・ジーっていう人が、制作総指揮やってるんで、あのノリって言ったらいいんですかね。
あれは、なんでしょうね。元の絵の好きさがなんか伝わる作品でもありますからね。
そうですね。あのテイストなんですよ、ずっと。
はいはいはい、
ドラマ自体も、
うん。
キッチュなノリと言いますか。
うん。
うん。で、これがまた面白いんですよ。うん、ほんで、海外ドラマはね、チャックもね、もう DVD 出てるんで、
うん、
サレスパーさん見てもらったして。
うん、なんかシーズン3がってことですね。
うん。
スーパードラマ TV を。
そうだ、スーパードラマやってますね。うん。面白いんですよ。他にもね、見逃しのいっぱいあるんですけどね、面白いの、海外ドラマ。面白いの、まあ、ほら、フォックス中毒っていう言葉が向こうにあるらしいんですよね。もう、海外ドラマがだから、出来良すぎて面白すぎるせいで、
うん、
一日中フォックス見てるっていう人が多数いるらしいですよ。もう、あいつフォックス中毒だって
な
る。
F 中なんですね。
F 中。でもね、フォックス中毒っていうか、その海外ドラマ中毒になるっていう気持ち分かりますもんね。それこそ深夜とかにやってるから見てないやつでも見れば絶対面白いだろうなっていうタイトルもいっぱいありますし、
はいはいはい、
怖いなって思いますもんね。次が見たい、次が見たい、来週が楽しみだって思わせるあの感じ。
まあ、そういう形でのね、ドラマは、あるから、やっぱね、流行ってんだろうな、っていうことでしょうね。
うん。ね、そういった意味でも、非常に、うん。あとね、僕、ね、急に日本の話になってますけどね、サルさんってもやしもん見てました。
もやしもん、アニメの方ですよね。
僕逆にアニメしか見たことない。
はい。
この間一気見したら面白くてね。
はいはい。
原作を買おうと思いまして。
うん。
久しぶりにアニメの、ちゃんと真面目に見たな、と。
アニメをちゃんと見たな
。うん。あんまり僕はほら、アニメ入ってない人じゃないですか。
はいはい。
うん。で、あ、もやしもんってこういう話なのかと思って。
うん。
うん。ちょっと見たいなと思ったんですよね。
まあ、最近くんの話ですね。
そうですね。
最近が見える男の話か。
そうですね。
うん。
面白かったですね。
うん。
うん。もう、テレビの話はこんな風にしてみます。
もうだいぶ課長の、ドラマ愛は伝わったかなって気がしなくもないですけど。
ちょっとね、啓蒙していきたいですもんね。啓蒙する、まあ僕が啓蒙するまでもなく、もしかしたらみんな見てるのかもしれないですけど、
うん、
本当、プリズンブレイクとかなんとか面白いっていうんだったら、本当に同じくらい面白いとこがいっぱいあるなと思って。なんでこれはメジャーじゃなくてこれはメジャーなんだろうとかいうのがいっぱいあるんでね。
うん。
うん、
ちょっと、あれかな、チラッと、あれを見、レスをちょっと今、海外ドラマとか見てみると、何名かの方書き込んでらっしゃって、うん、バフィーとか、あとね、
あ、バフィーザ・ヴァンパイア・スレイヤー。
ああ。それからね、ナイトライダー、特攻野郎、これは A チームですね。はい、それから、あのヘリのやつ、この方も多分、わかんなかったですね。エアルフですね。
エアル
フ。ドラマ、デオニオさんの方はドラマはほとんど見ないけれど、海外ドラマは見てた、鬼刑事アイアンサイド好きだった、ハートアンダーハート、刑事マクローズ、CSI シリーズ、コールドケースは好きとかね。それから、56番さんは、フルハウスは最高だな、とかね。
ああ、フルハウス面白いですよね。
いいですね。うん。フルハウスも僕も見てたな、結構。
うん。フルハウスも10回に1回くらい泣ける話、ね、タイプの。
ビバヒルは通ってないかな、
ビバヒルはね、微妙に見てましたね。うん。あと、ドーソンズクリーク。ドーソンズクリークは、あれかな、
うん、
メジャーじゃないのかな。
僕ちょっとご存知、
わかんないですけど。ああ。なんだろう、青春 さあ、サネさん、ちょっと、こっち話変えましょう。
はい。
で、ビバヒル来たんで。うん。青春映画とか、青春漫画とか何でもいいんですけど、これはもう甘酸っぱいねって思うのを鉄板で思うやつって何すか？
鉄板で思うやつ？
鉄板でこれ見ると甘酸っぱくなっちゃうんだよねっていう、青春時代に見たじゃなくて、
青春を扱った作品ってことですね。扱った
作品。
鉄板でってなると僕、まあまあ、あくまで個人、ね、
うん、
の思い出として
全員見ると、そうです、はい、
やっぱタッチかな、僕の中では。
ま
あ、あれを青春どこまでをどうぜっていうのもありますけど、
うん、タッチは普通に
青春ものとして見てたからっていうのもありつつ、あれが青春の定番なのか的な意味合いで、うんうん、
やつ死んだ時泣きました。
ああ、あれはね、あれこそ涙のかさげですよ。おら、泣かんかいと。
どっち先ですか？漫画先ですか？アニメ先ですか？
漫画っすかな？うん、漫画っすね。あの当時はまだ、少年だったので、少年漫画雑誌読まなきゃいけないもんかと思ってたんで。
うん。漫画雑誌、サンデー。
サンデージャンプ、マガジン、チャンピオン。あたりを、なんかみんなで、クラスで回し読みみたいな。
回し読みですね。タッチはね、アニメ版もね、
はい、
どうなの、リアルタイムなのか再放送かわかんないですけど、見てましたよ。
ああ、もう、鉄橋の下で、もう、ワンワンと泣くような。
あれね、でもね、僕ね、感受性が豊かすぎて、
うん、
あの甘酸っぱいはね、恥ずかしくて見てられないくなるんですよ。
はあ、はあ、はあ。まあ、気持ちわかります、
ね。気持ちわかりますよね。こう、すれ違う感じとかね、うん、うわ、何この緊急みたいな感じのところで、
うん、
テレビの前に いられなくなって、
あ、
いなくなっちゃう。
いなくなっちゃう。
これ、元気の出てるテレビの、
はい、
幸福の黄色いハンカチって言ったじゃないですか。
はいはい。
あ、ね、あれも見れなかったし、勇気を出して初めての告白も見れなかったし、
うん、
そこになると僕、テレビの前からいなくなって、うちの親父にからかわれるんですよ。
ああ。
なんだお前、これ、見ないのか、みたいな。
あ、
で、俺がよく、その時小学生だと思うんですけどね、
うん、
隣の部屋入って、
うん、
親父に、もう終わった、もう終わったって聞いて、エンドトークは見たいな。
まるでなんか、幽霊特集の幽霊が出る時みたいですね。
それくらい俺、あれが甘酸っぱくて耐えきれなかったんですよ、
ね。ああ、まあ、気持ちは非常によくわかりますけど。
気まぐれオレンジロードとかのアニメも見てるときね、
うん、
うわーっていう叫んでましたもん、俺。恥ずかしくて。俺だったらオープニングね、あれは、なんだっけ、カスが、何でしたっけ、うん、
あ、
カスが、
なんだっけ、急に出てこなかったら、あれ、古谷徹のなんか、ナレーションも非常によく。
春日京平
か。京平か。
春日京
介。京介だ。京介だ。京介。
でね、俺、アニメ版の方、俺、ジャンプのね、気まぐれオレンジロード愛読したんですよ、はいはい。うん、なんですけど、アニメになると途端にまたこう、キュンキュンが増すアニメだったんですね、あれは。
うんうん。
こっぱずかしくなるアニメだったんですよ。
まあまあね。う
ん、で、アニメ化するんだと思って、これは見なければと思って、
うん、
で、もうオープニングの、春日京介、青春してますっていうその言葉だけで、
はい、
うわーってなって、恥ずかしいないって思って、見れなかった。
あ、
アニメ版リアルタイムか全然見れてない。
あ、
懐かしくて。
漫画だけだったんですね。
漫画だけだったんですよ。うん、でもあれ漫画面白いですからね。
うん、
今は読んでもいい出来。
そうですね。そうか。恥ずかしさのかつあげもあるんだ。
俺ね、結構ああいうね、自分と全然関係ないところのそういう要素に赤面して、いても立ってもいなくなるタイプ。
そして、わーっつって隠れちゃうんだ。
そうなんですよ。
また、って。
わったわったって本当になり、わったわったってなるのは、もう記憶でね、それと、資料の腹渡のグロいシーンですもんね。
うん。
もうホラーと同列ですよ。
怖いの終わった、怖いの終わった、恥ずかしいの終わった、恥ずかしいの終わった
って。またっていう、本当にその、どんな感情も受け入れない人だったんですよ、
これ。ああ、昔はね。今大丈夫ですか？
今大丈夫ですところが好きっすね。
ああ、このキュンキュンがたまらんと。
このキュンキュンがたまらんとね。キュンキュン、大好きっすもんね。
大好きっす。
大好き。あ、サルさん、あれ見ました？洋画で、フェリスはある朝突然に行って。
どうだっけな、多分見てないかもしれないな。
見てないですか、うん、あれいい。
なんか名前だけ聞いたことがあるぐらいの感じだったかな。
あ、ね、何年かに一回見直してるくらい、こう、いつ見ても甘酸っぱいし。
うんうん。うん、それが課長にとっての青春の。
そうなんだ、フェリスはある朝と。フェリスっていうのがね、うん、マシュー・ブロデリックですよ。
はいはい。
主演。また、頃多分マシュブレで10代なんですかね。ジョン・ヒューズ監督で。
うん、
あのね、こう、容量のいいやつで、
うん、
学校サボって、で、なんかうまいこと楽しく生きてるんですよ。うん。うん、なんだけど、学校。
課長にかかると、どんなやつでも大体うまいこと、なんとかっていうフレーズになりますね。
大体うまいこと言うじゃないですか。
大体うまいことね。羨ましい
で、ね、学校側がね、こう、追っかけてくるんですけど、
はい、
うまいこと逃げるっていう。
はい、うまいこと。
でね、その、サボるとか、うまいこと何するとかね、
うん、
やるっていうのがもう、子供心に見てもすっげえいいなって思ったし、うん、今見るとね、あ、大人社会に対する反抗だよなって思うし、うん、学校、追っかけてくる、その、鬼教頭とか、
うんうん
う
ん、
ああいうのがこう、多分象徴的に音の世界の象徴として書かれてんだな、とか、
うんうん。
あとね、子供の頃は分かんなかったんですけど、こう美術館に行くシーンがあって、
うん、
結構美術館のシーンでね、こう、パッパッパッとこう、面白い編集があって、
うん、
ああいうとことかもね、なんか、こう、いいなと思って、こう、なんか表現、それアートとかいうものを、を楽しんでる10代みたいなシーンだなと思うし。
うん、うん。
うん。あと、主人公のうちの一人がね、今考えればね、ちょっと若干精神病んでるなっていうのが、子供頃にキャラクターで住んでたのが、
うん、
なんでこの人って多分問題児だよなって思う感じで、そこもこう、大人になってからわかるみたいなね。
うん、うん。
だって、なんていうかね、赤塚不二夫の漫画ってね、普通に見るとギャング漫画だけど、
うん、
大人の目線で見ると完全にイカれた人たちの話じゃないですか。
まあね。
ああ。ああいう感じのはね、まあ、割と青春映画、70年代の、特にジョン・ヒューズの青春映画には、
うん、
子供の頃に見るにはまあ、面白いキャラクターですんってものが、
うん、
今の目線で見ると、結構深刻な問題児。その深刻な問題児が活躍してる話っていう、要するにアウトローのストーリーですよね。
うん、
うん。ちゃんとね、やっぱいい青春映画ってその辺がね、シビアに書かれてて、
うん、
設定とかなんてなんとかでやっぱコメディー乗りだったりするんで、
うん、
一瞬ちょっとこう、単純にこのキャラクター可愛いな、チャーミングだなって済むところも、
はいはい、
割と、大人の目線というか、元になったら見ると、あ、すごい問題抱えてる、なんか、けなげに生きてる、けなげに反抗してる、
うん、
自分の世界を大事にしてけなげに生きてる人たちの話なんだなって思うとヒリヒリするものがあって、
はいはいはい、
余計キュンキュンするんですよね。
ああ、
そういったところに。
なるほど。
うん。
そっか。
うん。
ああ
なんで
大人になってからもキュンキュンできるんだ。
できるんです
よね。
うん。スルメイカのようなね。
スルメイカ。ああ、スレイヤーのような。スレイヤーと一緒にしても申し訳ないけど。
スレイヤース
レイヤー、いや、エンジェルオブゼットとか。いや、なんか、課長からスルメっつうとスレイヤーが必ず出てくるね。
え、どういうことですか？スルメってスレイヤ
ー？いや、なんか割と比較的スレイヤーの曲を聴いてると。
あ、 スレイヤーの話ですか。はい、あのメタルの方ですか。
そうそうそう。
ああ、スレイヤーもスルメイカーですけど、なんですかね、ブラックサバスもスルメイカーだし、
はい、
メタル界にはスルメイカーが多いですからね。
はい、そしてセリスが、アラサトゼニもスレイヤーのスルメだと。
スルメだと、
はい。
スルメってマスターピースってことですからね。
うん、
スルメであるべきですよ。
うん。なるほど。スルメタレと。
スルメタレと。
うん。
サデスパーの中では一体何がスルメなのかな。
スルメね、なん
これスルメって言っていいだろう。僕はね、おすすめしやすいところで、
はい、
言って言ってるんですよ。スルメだっていう中でも。本当はサッケリア2とかいろいろすごい、
はい、
あるんですけど、一応紹介するには。
うん、なんでしょうね。何がスルメなんだろうな。なんかスルメ感覚で、なんだろう。全然ジャンル違くてもいいですかね。
いいですよ、いいですよ、
うん。
もう話はスルメに変わってるんで。
はいはい。あのね、まあ、割と、いろんな DVD は持ってはいるんですけど、比較的ね、ふと気づくと、ずっとこればっかかけてるっていう DVD があるんですよね。これがね、全然ジャンル違いますよ。全然ジャンル違うんですけど、伊勢尾形の DVD を必ず聞いてて、毎回のように、推しとかネタも分かってんですけど、なんか、見るたびになんか、見た印象が違うというか、
ね。伊勢尾形のどのやつですか？どの DVD ですか？
DVD の、こうなんか、ボックスというかね、5枚組セットみたいなやつがね、はい、こう4巻ぐらい持ってて、それが当時、84年とかから93年ぐらいのやつがね、安い買ったんで、確か、それで、確か買ったんですけど、でもボックスセットが 4枚ぐらいあるから、だから20枚ぐらいあるんですけどね、これ。全部で。6×20 してるんで、なんですけど、この頃の、なんかね、もう当然、ネタ的には古いものもだいぶあって、バブル当時のバブリーなね、人たちだったりとかね、するんですけど、なんか、今思うとなんか、あの当時の人たちのやつが、余計虚しく思えたりとかね、虚しさが逆に笑い、新たな笑いになったりね、あの当時普通にバカだなーになってたんですけど、だんだん哀愁を帯びて、哀愁を加えたなんか、急に、ネタになったなとか、見る時代によって違うなとかっていう
の。その辺も、切り取り方が多分、一世尾形的にも、これは、馬鹿げた、バカって、滑稽な事象だなっていうのを、より、クローズアップして、キャラ作ってるからなんですかね。
ですよね。
うん、そんな風に感傷に耐えうるっていうような
非常に、ほら、ね、まあ、多分すげえ有名なネタだと思うんですけど、すげえ、次から次へと、物を忘れていくっていう駐車場ってネタありますけど。
これあんま詳しくないですよね。
あるんですけど。いや、なんかね、こう、要するに、もう、ワーキング、ね、もう仕事中毒みたいな人なんですけど、なんか、接待でこれから行くっていうにもかかわらずね、あれ俺、これからどこ行くんだっけっていう、どんどんね、で、会社に確認しよう。あれ会社の電話番号忘れたとかね。どんどんね、おかしな方向に、行くっていう、そういうネタなんですけどね。
結構怖い。
怖いんですけど、まあ、当然、一人芝居とかいえ、ちゃんと笑いにはなってるんですけど。
だって、一世はまた、僕何本かしか見ることないです。犬がめちゃくちゃ吠えるっていう、
はい、
外国にいて、
はいはいはい。
ってやつと、あと、隙間にはまっちゃう人の。
ああ、タクシーを拾おうと思って、ね、隙間にはまって、う
ん。あと、満員電車に乗ってるやつ。
はいはい。
うん。でもね、どれもね、一寸型だと思ったらね、結構本当に恐怖と笑いは紙一重っていうのを本当に体現したような。
うん、そうですね、う
ん。だって見方によっては結構本当に怖いっすよね。
怖いですね。
うん。
狂気の世界で実は入ってるんですけど。
うん。
あんまりそこがちゃんと、笑いに。
になってる。国が笑いに着地するんで笑えるですけど、実際はシチュエーションから言ったら怖いとか、あと来るキャラクターばっかりですよね。
その駐車場ってネタもだから、 なんか、ほら、海外公演とかするじゃないですか、あの方。で、海外の人向けに、そのネタとかセレクションするらしいんですけど、どんどんこう、なんか、普通のサラリーマンが狂気の世界へ入っていくっていうことで、なんか、割と駐車場でネタはね、海外であんまり書けないとか、そういう、ちょっと、もしくはネタをちょっと変える、方向性変えるとかっていうふうにするらしくて、あ、だから、やっぱ、見ようによってやっぱ狂気の世界にやっぱ見える。
見えるんでしょうね。笑えるもんじゃないみたいなね。
なんかそういう意味で言うと、割となんか昔から持ってて手放す、なかなか手放さないのはこの DVD、まあ、だからジャンルは違いますけど、作品では、作品というよりは、まあ、言ってしまえばお笑い DVD ではあるんですけど、まあ、ちょっと、まあ、もしかしたら僕の中でずっとなんか、この笑いと狂気のね、うん、形がまたいろんな形で何だったか楽しめるのが、
中
では僕のなんかの中では結構大事なもんなのかもしれないな、うん、何度も見てるってことは。
意外とその多面性がある、いいものってね、
はい、
いいものっていうのは多面性があるっていうのと同義、
うん、
思うんですよね。
うんうん、
うん、その植物的、まあ、植物的なものも別に全然嫌いじゃないんですけど、
うん、
そういう物の質の良し悪しっていうのって、
うん、
そういう表現物に関して言うと、やっぱ多面性だと思うんですよ。
うん。
うん。例えばそこの、その、演技、単純に演技で、まあ、一戦また一人芝居だとしたらね、
はい、
まあ、演技っていうのも当然ありますし、
うん、
なんですかね、そう、その、本ですよね、あと、うん。その本の内容っていう時にそういう、哀愁があるであったりね、
うん、
恐怖にもよれるし、うん、笑いにもよれるし、でまた見るたびに発見があると、
うん、
で そこでも多面性があるわけじゃないですか、
うん、
どんな面からやってもこう楽しめる、はい、見るべき点があると、
はい、
これはね、やっぱ本当スルメになる一つの要素だと思うんですよね、
うん
うん、
スルメであればあるほどやっぱ後世にも、うん、まあ、残っていくと
あの、例えば、スレイヤーの話もしますと、
はい、
スレイヤーだったよね、あれもね、あの、スラッシュメタルとして非常に、うん、あの、ポックメイキング的な作品であるわけですけど、
はい、
それを時代を経てもなぜスレイヤーとなり得るかっていうと、
うん、
まあ、リフもかっこいいし、
うん、
まあ、くだらない話になっちゃうけど、あって話になっちゃうんですけど。
いや、いいですけど。
リフかっこいいし、あと、録音いいんですよね、あれ。
ああ、そうですね。
音いいじゃないですか。
音いいです
ね。音。
うん。
で、その、リフ、その、分解していったときに、その、なんていうんですか、アレンジがね、発見があるんですよ、また。うん、うん。で、こう、正座して聴いてもかっこいいじゃないですか。
はい。
当然、植物的なところで言うと、ロックンロールの、その、特にスピーディーなロックンロールのかっこよさ、そう、疾走感っていうところでも植物的な面なんですけど、
う、
は、
ん、
い。違う面がいっぱいいっぱいあるんですよね。
うん、
ね、歌詞読むと怖いことばっかり言ってるしね。
うん。
うん。で、そういうところがね、また多面性だよなと思うしね。
うん、
うん。多面性、さっき紹介したってアダルトビデオ最先端もアダルトビデオの話でありながら人間の話であり。
うん。
ね。それでいて、その資料性もあると。
うん。
これだけでももう3面上がってくるわけよ。
うん。
その他にもいろんな面があったりして。
うん。
こういったね、多面性っていうものをね、すべての表現物は、はい、
うん。
まあ、意図的に持つか、それとも、ね、偶然持ってしまうか分かりませんけど、
うん、
非常に、いいもの、イコール、多面性のあるものと言ってもいいのではないかと、
うん、
いつも思うんです。
うん、まあ、いろんなものにもね、いろんなものも多面性ありますけど、多面性がそれぞれでね、いろんな良さがちゃんと見えてくるとより、深みは増してくるだろうし、
うん、
そこになんかね、指示が得られればより長く生き続けられるものであるだろうなとは思いますよね、やっぱね、
うん、やっぱ受けてもね、その面に気がつかない場合
もそうですよね、片面しか見えてないと、
最後
は6面なんだけどね、3面しか見えてなければ反対の3面見えないわけですからね、
うんうんうん、ですよね、
うん、
ゴジラなんかね、
うん、
ただの怪獣じゃないっていうのは大人のある程度知識があるとわかるじゃないですか、
はい、
特にゴジラの第一作目のゴジラですよ、
うん、
何がどうやってゴジラが生まれたか、ゴジラのとは何なのか、その意味は何かっていうこと ゴジラマニアからしたらいろいろ言うこといっぱいあるわけじゃないですか。
はい。
戦争があってとか。
そうですね。
うん。ね。そういったのを言えるわけですけど、子供からしたらもう怪獣っていう一面しかないわけですよ。
はい、
怖い、襲ってくる、街を壊す怪獣とね。うん、ここっすよね、
うん。
端的に言うと、
うん。
こういう話なんですよね。
はいはい。
うん。まあ、さっきの V なんてもね、うん、あれだって、あれが実体的80年代のドラマなんです。
元々はそうです。
元々の V は、はい。あれだって、明らかにもう冷戦とかの影響じゃないですか。
う
ん、
そうですね。
うん。
背景からしたらね。
で、今の新しい V なんかも見てると、これが、このテロリズムとか、
うん、
あとグローバリゼーションとかそういったものまでも考えさせられる作りになってるんですよね。
あ、
やっぱ、そういったメタファー的な、宇宙人っていうものが、地球全土をいいように動かそうとしてる何かっていうようなメタファーとしても捉えられて、
はいはいはい、
うん、これがね、宇宙人っていうものが、時代時代によって、例えられ方、
うん、
何のメタファーか、何の要素を考えるかって、変わってくるわけですよ。
うん。
うん。なんで、そことかもね、こう、大人というか、大人っていうか、見方、面ですよね。
うん。
うん。こういう風に見ると、また、面白く見える、とかいう。ね、うん。
宇宙人像はいろんな時代時代ごとにだいぶ変わってきてるかもしれないですよね。
うんうん、この間ね、映画だったね、大宮地区っていう映画があったんですけどね。
はいはい。
大宮地区。
単管系のやつですよね、確か。
割と。あれ、単管になったのか。
もともと単管系だったような気がしたんですけど。
あ、そうでした。
うん。で、それがなんか面白いってことで話題になって、割と
大き
な、うん、大きくなったような。うん、
あの、大宮地区のに出てくる宇宙人はね、完全に移民のメタファーでしたもんね。
うん、
わかりやすく移民を、うん、移民設定でしたよ。前、特に、少数人種ですね。アメリカに住む少数の人種の、マイノリティ側のメタファーとしての、エビの宇宙人。
エビ
なんですよ。
はい。
だったりとかして、あとね、なんすかね、不老者のメタファーとしてね、宇宙人を扱ってるっていうアメリカのなんかもあったんですけど、タイトル失念しました。うん。
面白いな。
うん。なんか、やっぱその切り取り方ですよね、
うん。
宇宙人っていうものをどういう風な場所に立たせて物語を動かすかっていうところですよね。
うん、なかなかね、うん、ほら、まあ、海外だと当然、海外ドラマ、SF ドラマみたいな形で、ね、の切り口で、それを見せてくれますけど、日本だとなかなかね、特撮ドラマぐらいしか宇宙人出てくれないのでね。
うん、
うん、
日本対宇宙人っていうのって、だって日本ちっちゃすぎて、
うん、
宇宙人日本に攻めてくる意味がなくないですか？
まあとりあえず、地球防衛軍が日本にあるので、とりあえず日本には攻めてくれますけどね。で、その上で、ちゃぶ台の、ね、ある4畳半の部屋でね、ウルトラセブンとメトロ星人みたいな宇宙人が、なぜか会話して、君がなんでこんな星を守ろうとしてるんだねっていう宇宙人同士の会話したりとかっていう、そういうシュールな作品を実相寺監督は描いてましたけど。
実相寺監督の世界に、力になると、うん、日本人ってものの内面的なものに踏み込んだ上で、宇宙人を想像できるじゃないですか。
うん、
すごく関連的な世界に存在する宇宙人ですよ、もはや、
はいはい。
なんですけど、エンターテイメントとしての宇宙人とかゾンビとかは、
うん、
日本って生まれにくいですよね。
ちょっとどうなのかな、
うん。
うん
あるんですよ。日本のゾンビってあるんですけどね。
羊
物もあるんですけど、ちょっとこう、いわゆるハリウッド産のものと比べると、というかまあ大陸産の作品と比べると、どうしてもスケールというか、
うん、
劣るって言い方は失礼ですけど。
ちょっと質が違うのは確かですよね。
うん、質が違いますよ、
ね。劣るっていうとちょっと語弊がだいぶ出てくるんですけど。
まあ予算的にも違うんでね。
うん
うん、
その中でどう描くかって部分もあるので、うん、
なんで、日本だとね、 やっぱ、ほら、あれも少ないじゃないですか。スラッシャー映画も少ないでしょ。13禁みたいなのも。
うん、うん。
あれにくいでしょ。
うん。
狭いから、謎がないんですよね。
うん、
その、大衆的な意味ですよ。
はいはい。
っていう、娯楽性っていう意味での謎がないんですよね。
うん。
まあ、いろんなね、変な祭りとかいっぱいあって謎にたくさんあるロマンチックな。
まあ、なんか、祭りがあったとしても、割と、あの、熱しやすく、冷めやすい、こう、人がね、うん、人種というか、あの、民族性な部分もあるのでね、うん。
で、こう、何なんですかね、何が一番、こう、日本、たらしめるかっていうと、貧乏臭い話っていうのが一番、あれなんですよね、日本の娯楽性なんですよね。
ああ、誤信的なやつですか？
そうです。
ああ、どうなのかな、うん、最近もそういうの流行ってるかとかわかんないですけどね。
三丁目の夕日とか。
ああ。あれは、すでになんか、ノスタルジーに のが、よりなんか、少年点を起こしてるような感じがしなくもないんですけどね。
なんかっていうと、貧乏臭いものがね、だいたい、そういう大衆性を持ちやすい。
だって、貧乏臭い世界観を、再現するためにものすごい金かけてるでしょ。ものすごい、まあ、だからそういう意味で俺なんか自らに対する自己批判かと思ったんですよあれ。
いやいややっぱだから貧乏臭いものが金がになるからそれ貧乏臭いビジネスですからねあれって、うん、貧乏臭いをまとうことによって金をまあ収益を得れるわけですから。
うん。
うん、だってなんていうんですかね小室哲哉とかね、
はい、
まあ90年代。非常に流行った、
はい。はい。
小室哲哉の、ギンギンの、新鮮音ペッカペカペカペカ言ってる中に、大体歌詞、小室哲哉の作った歌詞って貧乏臭いのが多い。
ああ。
なんか、一人で、なんか辛いわ、みたいな話ばっかりなんですよ。
はいはい
はい。お前金持っていくから別に辛いことないだろうって思っても、
うん、
売る分には、どっかこう、一般の人たちが、一人で、なんか、貧乏臭く生きてて、貧乏臭く生きててっていう言い方はしないですけど、
うん、
なんか、四畳半的な歌詞なんですよね。
うんうんうん
うん、だったりとかして、やっぱそこで、イケイケだぜ、オーライみたいな感じもあんまない、
うん。
うん。なんか、そういうところがね、サザンとかもね、歌詞がね、
うん、
貧乏臭い。人辺でどうこうしたとか、そんな。
うん、
本当、登場人物二人くらいの、スケールで。
いや、それはいいじゃないですか。
いや、
登場人物の数は別にいいじゃないですか。
僕、心手伝いとか、そういう、そんなの批判してんじゃなくて、
はい、
そういう貧乏臭いっていう切り口で、見れるものが非常にヒットしやすいと、
うん。
スケール大きくなるとね、今度今の清志郎とかやっぱスケール大きいですよ。
うん、
非常に。ね、やっぱり売れるかって売れないんですよ。スケールが大きすぎて。
まあね。
うん。で、埼玉も長渕剛なんですね。
うん、
もう、貧乏臭く貧乏臭くじゃないですか。
まあ、そうですね。
うん。なんで、ああいうところ、日本は貧乏臭いもの好きだった。貧乏臭いもののところにはお金が集まってくれた。
うん。
なのに僕のところにはお金が集まってこないと。
それは本当の貧乏だからですね。貧乏臭いと貧乏、
ね。
本当の貧乏は違うと思いますよ。
ビジネス貧乏だったらいいんですけど、
はい、
僕の場合リアル貧乏。リアル貧乏のところにはお金集まってこないですけど、
うん、
ビジネス貧乏、あるいはその貧乏っていうツールをうまく使うと、お金が集まってくると。
うん
まあ、やると、
ね。ビジネス貧乏に関してはよくわかりますけどね。
そうなんですよね、
うん。
なんで、そういうところがね、
うん
何の話したんでしたっけ？
いや、もともとは海外ドラマなんですけどね。
あ、そう。うん。なんで、まあ、海外ドラマが面白いという話ですよね。
はい、
というところで、今日2時14分。
はい。
1時半目処で終わりますか、このまま。
うん。もうしますかね。一旦休憩行きますか。そういえば CM あんまり流してない気がするんですよ。
一旦休憩して終わって、時間見てからエンディングと
し
て
もらいます。はい。まあ、いつもの展開ですけれども。
はい。
はい
そう
ね。まあ、いつも通りのボンクラですね。
そうですね。はい、結構、割と身のある方じゃないですか。
ですかね。はい。 といったわけで、じゃあ一旦休憩入りましょう。はい、ザ・ガレージランドさんの曲かけたいと思います。はい、ウェーブグッドバイ、そしてハッピーナンバーワンになります。では一旦休憩でーす。
この世で最も固く、美しく、気高く、魅力的って、本当？世界で最もポピュラーなパワーストーンに、タケノコが迫るとこうなった。氷真っ白、変調。ダイヤモンド、混合石。タケノコ書房、ケケハ新書より、好評配信中。設定校の道は修羅の道。深く気高く中臭いのがデフォルトです。
タケノコ書房の最新刊は、つくも神の思い出と宴を、タケノコ書房の手だれが綴る、猫宿を発案、回収、継承、タケノコ書房文庫より、好評配信中。
出来が良すぎて、驚いた。
ホラーの得意なタケノコ書房ですが、一周年記念企画は、
ホラーです。加藤はじめ、猫宿を発案、タケの商法物語、タケノコ教養文庫より、好評配信中。架空の創業者、タケの商法の素顔に迫る超大作。明かされた真実は、スタッフが美味しくいただきますので、ダウンロードはお早めに。
タケノコ教養文庫。
世の中のすべての編集者をイラつかせる悪質文体で書かれた反面教師怪談、雨宮淳二編長。悪質怪談と言ってグラスを置いたという。タケノコ教養文庫より好評配信中。飲まねえのかよ。
See you.
コータのニョキニョキラジオをお聞きの皆様、神出鬼没の番組アシスタントサーノンです。さてさんとコータさんがマイク前から離れている間にタケノコ処方の説明をしますね。タケノコ処方とはツイッター上で自然発生した電子書籍発行集団です。プロの作家陣も多数在籍されておりますが、発行されている電子書籍は無料でダウンロードすることができます。なぜ無料なのかと言いますと、全力の悪乗りだからです。社員たちは自分の得意分野を全力で、時にはそれなりで楽しみながら活動しております。ラジオをお聞きの皆様、タケノコ処方で検索してください。きっとお好みの電子書籍が見つかりますよ。そろそろ二人が戻ってきましたかね。引き続きサデとコータのニョキニョキラジオをお楽しみください。ニョキラジアシスタントサーノンからのお知らせでした。
タケノコタケノコショーボ
お聴きいただきました曲は、ザ・ガレージランドさんのウェイブグッドバイ、そして2曲目ザ・ガレージランドさんハッピーナンバーワンをお聴きいただきました。相変わらず、ノリがいいですね。ガレージランドさん、
はい、
あ、いや、ガレランさん。
ああ、ピッピッピ、はい、なるほど、はい、ね、
はい、ということでね、まあ、エンディングに向けて、動かにはならんので、レス読みなどをしていくような感じで、
はい、
いいっすか。
はい、お願いします。
はい。一番の、これ、エナさんは、急いで帰っていただいたので、課長は起きてるのに、サデスパーホリノが、さあ、どうするっていう、感じで、なっております。ただいま放送準備です。まあ、もろもろあって、やっと立ち上がったと。で、4番さんは、あ、もう過ぎてんのか、サデさんはバスとして、逆立ちしながらニョキラジだな、っていうことで。
うん、誰なんですか。
誰なんですかね。
誰
逆立ちしながらはさすがに無理なので、逆立ちは先にしといて、その後、すぐやめて、ニョキラジになってます。はい。はい、
危険だ
からね。危険です。そして、りょんりょんさん、今夜は仕事なので最後までシラクの予定と、今夜は、お酒なしということですね。相変わらず構想開始までスリリングであります。毎回のようにリスナーに心配されながら構想始まるってどうなんですかね。
まあ、昔からそうですから
ね。昔から1年間ずっとスリリングですよ、
ね。ずっと
今週やる、毎週のように、で、日曜夜11時お会いしましょうみたいな感じでお別れするんですけど、毎回のように始まんのちゃんとみたいな感じで。二、
ね、
人がちゃんといるの、課長いるの、サデはいるのみたいな、毎回言われてますもんね。
毎週やってるだけで勘弁してほしいですね、その辺はね。
ですね。まあ、なるべく、ね、なんとか、してるつもりなんですけどね、毎回のようにハラハラしております。僕らもハラハラしてます。10番、エラさんが、サデさん、声が寝ておる。この辺は完全に寝てましたね。寝起きの声をお届けしておりますね。12番、タケノコ社員さんは、説教始まった。この辺は、冒頭の課長の説教ですね。
そうですね。はい、全然聞いてない、サデさんが右から左で、まず、
完全に節穴状態ですね。お前の耳は節穴かっていうのはこういうことかってぐらいにね、節穴状態でしたね。13番猫江戸さんが、お前が言うか課長ってことで。
あ、そっち、これが正しいツッコミ。
そうですね。
タレさんが言うべきツッコミだったんですけどね。
そうですね。残念ながら僕は右から左に完全に。
説教っていう語源がふわっとしちゃって
しまう。そうですね。あなたが言いますかとか言うのが本来のツッコミなんですけどね。これツッコミの教科書としては載ってるもんですけど、
ね、
はい。森香さんが14番、課長、反応に困る喋りですがなっていう。
うん。だからふわっとしたからですね。
ふわっとしてましたからね。
ふわっとしたせいでそうなりました。
ふわふわしてましたね。
僕のサデスパーがツッコミ忘れですいません。
はい。
15番猫屋さんが自分の本の紹介しなさいよってことで、あ、この辺は本の紹介のあたりですかね。
なんか手元になかったんでね、
はい、
なんか僕は手元にないのにどのように内容を紹介しようかと思ってしまった次第でした。
はい。16番枝沢さん、枝沢さん、やっとエンジンかかってきたかな。で、森川さん、あくびってことで、もうあくびが、まあ、とりあえずエンジンはかかりつつあるんですけど、あくびだけはどうしようもなかったってことですね。はい。19番、猫枝さんがあっさりして、森川さん、データ誘拐事件か。21番、竹の子シャインさん、初めてのお使いか。森川さん、独身ですか。23番、竹の子シャインさん、近藤正臣かって、なんかね、リスナーさんがどんどん突っ込み入れてるっていう。何がいいかって。
うん。なってますね。どこの下り
だ、どこの下り、まあ、多分、あれですかね、もろもろ、いろんなことへの突っ込みのような気がしますけど、お使いは、あれでしょうね、ハラハラしたいっていう、下りでしょうね。
はい、はい。
データ届けに行くっていう。多分この辺はそれだと思うんですけどね。
近藤正臣かっていうのは
なん
か、
なんか似てたんですかね。どうって。
なんか、宇宙と、まあでもそれに準ずる何かあったんでしょうね。
はいはい、24番猫城さんもクーラーってことで、この辺はパン事件ですね。はい。25番エナさん、自分の心配よりもパンについての方を多くか多くで熱く語る高々城ってことで。まあ確かに。パン食ってる最中はパンのことを熱く語りますよね、普通は。新刊よりも。
まあそうですね。
26番高嶺さん、下水な27番さんは、女性リスナー引きまくってるので、この辺はもう完全に、
ドクレビュー
さんのことの話ですね。で、28番、これ、アンジュさんは、加藤、あ、課長が、ノリなのはともかく、サデさんの食いつきも、いつになく上場、バイブロボの話ですね、これ。興味津々です、僕。29番、高猫シャインさん、女性がエロに弱いのは幻想ですってことで、多分ついて来てくれてる方は来てくれてるんだろうなと。30番、高猫シャインさん、これ TBC ですよね、確か。TBC ではなく、TBC は東京ビューティークリニックとかじゃなくなったから。
TDC ですね。
TDC ですね。
ただしさんなんですけどね。
はいはい。なので TBC、ただしと覚えていただければ、はい、TBS ラジオでも喋っていくかな、ということで。
はい。
で、31番のりのさんが、すみません、この本読みました。だって面白いんです、藤木さんの本ってことで、女性でも読んでらっしゃる方いると。で、32番、高力さん、サデさんやる気ねえな。多分、ところどころ、気が抜けてる時ですね、これきっと。33番、竹の草屋さん、お食人来たでーって、すっかりなんか、声援が送られてる立場になってますね。校長さん
は。お茶に対するニーズが高ま
って。高まってますね。まあ、数字持ってるなら我々はいくらでもね、ガヤの声は欲しいんですけどもね。
お茶さんは、スペースパーさんに一言言いたいらしいですよ。
え、何ですか？
いやいやいやいや。
え、何ですか？
昨日会いたかったですよ。
ああ、申し訳ございません、本当に。
いやいや。
いや、本当にお邪魔しようかなと思ったんですけど、ちょうど原稿が一区切りついたと思って、ふっと力が抜けてしまって。
いやいやいや。
また、ぜひ、まあ、こちらにいる範囲では絶対、お目にかかるチャンスはあると思いますので、はい、ぜひぜひ。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。
はい。
34番、これ、猫面ブースさんですね。今日はずっとラジオ聞いてました。メタルギアソリッド手帳いいかな。この辺は多分課長がもう抜けてる時間帯ですよね。
何の話かわかんないですね。
いや、僕の、関わってた本の宣伝をしてたんですよ。そういえば、と思って。
メタルギアソリッド手帳。
はい。なんか、1、2、3、4、5冊ぐらい、ここ3ヶ月ぐらいで関わった5冊ぐらいをずっと紹介してたんですよ。それの、まあ、手帳が。あるんで、まあ、紹介とかしておりました。はい。35番、龍野さん。友人が2丁目のお店に行くと、チョコボール向井氏の経営するお店だったそうで驚いたと言っていましたが、はい、適度な向き好きの彼にはたまらない空間になったそうです。彼。友人は彼なんですね。
チョコボール向井さんの経営するところ、僕、行ったことないですけど、はい、有名ですよ。
なるほど、ね。
結構過激な、いや、わかるんです。何店舗かあるのかもわかんないですけど、
はいはい、
相当過激な店があります。2丁目に。
はい
はい。
ぜひ、興味ある方は。は
い、そうですね、興味ある方は。
ムキヅキの彼ってことで、まあ、はい、まあ、言わずもがな、そういう方なのかなっていうことですよね。36番猫目ブーストさんは、任侠道、あ、これは先ほど宣伝してた本のやつですね。はい、任侠道の、任侠道ってあの、グリーでゲームであるんですよ。はい、
うん、
あの、ヤクザばっかが出てくるゲームなんですけど。
竜がお得みたいな、あれですか、
はい、うん、いや、あそこまで硬派ではなく、もっとあの、砕けてるというか、ふざけてるやつなんですけど、うん、この間までピラミッドの中を旅、あの、に、ヤクザがたくさんいるっていう、そういう設定のイベントやってましたからね。
不思議な話ですね。
うん。相当シュールですよ。イベントが相当そんなのばっかですから。何ピラミッドの中に人間、あの、ヤクザが待ち受けてるとかっていうのっていう。
行かれたゲーム
相当行かれてますけど。いや、なんかだから、そういう世界観が好きな方はおすすめですね。はい。まあ、その、キャラクターデザインの人もイラストやってると。で、37番さんは、ほぼ日手帳とってそのシリーズですかねって。多分ちょっと系統は違うと思う。ほぼ日系ではなく、あの、PHP さんのなんか、シャー手帳とか、あの、アミバ手帳とかあるんですけど、そういう系統のやつで、まあ、いろいろキャラクターに合わせた、まあ、来年のカレンダー付きの手帳というやつ、
ね。というのがあるんですよね。
それの、まあ、あの、メタルギアソリッドっていう、ちょっと、あの、海外でも有名な、
はい、メタルギアソリッドは僕でもわかりますね。
はい。あのシリーズの手帳を、
うん、
まあ、ちょっと、急いで作ったというゲームもあって、うん、やっております。はい。うん、それからですね、攻略本というより、38万猫面ブーストさんは、攻略本というよりは攻略、設定資料的なものが生き残ると思う。マルティマニアシリーズっていうのがすごい売れてるとかってこと。この辺は、うん、あの、その辺の、あの、攻略本がだから、その、普通の、コンシューマーというかね、ゲーム機のゲームではなくて、そういうモバゲーとかね、ああいうののゲームもなんか、の攻略本も最近増えてるんですよって話で、
うん、
やった時にこういう反応があったってことですね、
うん。
うん。まあね、まあなんかそういう風に、そういうのもやってますって話でした。これは。で、39番アンジュさんが、無茶な朗読を流したせいで切れたのかってこと、この辺がな、謎の、あの、ブズ切れ、音が切って、流れなくなったというちょっと事件が起こって、ちょっと申し訳なかったんですけれども、
うん。
で、流してたのがちょうど、あの、ナグさんと一家さんが、あのね、うん、担当してたやつで、
うん、
それの朗読中にちょっと音が、
うん、
放送自体は繋がってたんですけど、なんか音自体が流れないっていう、ちょっとそういうトラブルになってしまいました。申し訳なかったですけども、そういう状態です。で、まあ、ラジオはもう、でまあその便器朗読を伏せたんで便器様のたたりかっていうことで便器様のたたり本気で何も聞かなさいっていうことで言ってました。でその後44番さんあたりからかな、あ44番さんはこれブックレビュー継続希望すごく興味惹かれましたということで、これは課長への、応援メールですね。はい、
まあ、それもあの非常に内輪からのもんだったとい
いじゃないですか、みんな。内輪だからって、しょもんってすることないでしょ。
でも、あれね、内輪にしても、受けが良かった。
受けは良かったですね。うん、はい。さすがですね、と思った。さすが課長だなと思いましたね。
ですね。さすが僕ですね。
喋、りの方が、なんか、こう手放しで、なんか、安心して聞いてられますね。
喋りたいことを喋るのは好きですから
ね。それはそうですけど、それだけ立つ人もね、なかなか。うん、さすが、あの、バカ族に出る人は違うなと思います、
ね。ですね。
で、まあ、復帰しまして、46番、竹野口さんはよくわからないですが、責任を取ってサザさんが BL ドラマの美味しいところは会いながら解説すべきってことで、さすがにね、どこだかわかん、どこで切れたのか全くわかんないんで、
うん、
やりようがないんですよ。
そうですね、
47番さんあたりから復帰をいたしまして、で、48番高野草さん、サデさん、課長は謝ってください。高田、僕のタデスパー掘りでもお願いしたいということで、なぜか僕のがつくんですね。はい。
ピックアップすべき点ですよね、
はい、ですね。はい。49番さんが、サデさんのペナルティは全裸で公共一周ってことで、ってことで、勘弁してください。50番、聞こえんなとかで、51番、まだ声が届きません。この辺はまだちょっと、人によってはトラブル、あの、いろいろ聞こえたり聞こえてなかったり、みたいな感じですね。
はい。
つなぎ直していただければ OK と。で、この辺から海外ドラマの話になりまして、53番さんが、バフィーとかで、この辺は読んだか。ですからね。うん、4、フルハウスあたりからかな。
うん、
56 番フルハウスは最高だな、57番耳をすませばとか、うん、58番さんはスーパーナチュラル面白いよね、で59番高野子先生はよくよく考えるとモルだって超妹萌えだよなとか、60番さんはエンペラー吉田って
ことで、ああ、ああ、デビューの話をした
んですね、はい、で61番さんがお茶さん受けすぎと、やっぱりお茶さんへの反応確実に確実にありますね。
ごめんなさい。
いやいやいや、いいんですけど。
平成の林家パーコ。
平成のまだ生きてらっしゃいますよ。おかっこさんも。62番龍野さんは歌唱の話を聞いてるうちに、ね、エイリアンネーションを見たくなったってこと、うんうん、また多分宇宙人ものですね。はい。63番竹野草さんはミスター B みたいなものかってことで、この辺までかな。
うん、
はいですね。はい。ということで、まあ、結局、いつも通りの、ぐだぐだな、ボンクラトークに なった感じですけども、まあ、まあ、通常運転ですね。はい。
あ、そうですね。
ちょっとトラブルがあって、その辺がちょっと、まあ、お聞き苦しくなったところはあった
んですけど、うん、まあ、フォローできたんじゃないでしょうか。
はい。ですからね。はい。まあ、いろいろ見ていきましょう、皆さん。はい。ということでね。
あ、こういうとこでね。
はい。
今週から、週刊ブックレビューのコーナーが、
はあ、
高田浩太の週刊ブックレビューのコーナーですね。
はいはい。
週刊ブックレビューっていうのはもう、あるんで、高田浩太の作る。
じゃあ、なんか、なんか、新しく、やりましょうかね、そういうのね。
そうですね。週刊ブックレビューのコーナー、これ、いいですね。新旧問わずでいいですよね。別に今、旬じゃなくてもいいでしょ。
いいんじゃないですか、単に課長がたまたまブックオフで買ったものとかで
も。でもいいですよね。
はい。
うん、じゃあ、そういう感じで、ちょっと来週もやろうと思います。
うん。まあ、逆に言うと、課長が出ないとことにはってことになりますからね。
あのね、週刊ブックレビューのコーナー、これね、これ考えたんですよ。ちょっとあまりにもね、はい、僕の出演時間が短いんで、
はい。
毎週、僕とオチョのコーナーを、録音で、
はい、はい、
データでサルサに送りつけて、流してもらったら、10分くらいのコーナーをね、
はいはい、
ラブラブニョキラジロっていう。
僕は構わないですけど、課長がいない間に流せばいいんですよね。
そうです。僕がいない時に、
はい、
ちょっと、やったらどうかなと思って。
はい、
ちょっとでもね、さすがにドラマだって言って抜けるのもね、罪悪感あるじゃないですか。
当たり前ですよ。罪悪感感じなかったらどうすんです、どうするつもりだったんですか。
ね、その穴埋めにでもなんないかなと思ってね。はい、僕と、まあ、ここに一人当たりはちょっとあれなんで、
うん、
せっかくね、オチョもいるんで、
うん、
ちょっとオチョと、ミニコーナーをやったら、いいんじゃないかなと思って。
うん、
まあ、一切伝承席関係ないと思いますけど。
まあなんか、最後ぐらいに、竹の子消防って言ってれば大丈夫なんじゃないですか。
最後でやるんだったら、ほら、おかしいじゃないですか。僕出てるんで、最後の方は。
はい。
だから本当に、完全に僕いない時間あるじゃないですか。
うん。
例えば、今日は10時から出れましたけど、
はい。
来週はもうグリーのシーズン3が始まっちゃうんで、
うん、
多分10時から出れない。
そんな確定で。
確定で。なんで、例えばそういう時だったらね。
はい。
10時からスタートして、うん、1回 CM 入る、その CM の、リストの一番最初に入れてくれたらいいんですよ。僕と。
うん。
そうすると、11時からは出てきて。
うん。
で、また抜けたとしても、まあ、そのコーナーがあるからちょっとはアピールするかなと思ってね。
うんうん、
時間も潰せるし、10分。佐藤さん10分時間潰せるでしょ。
まあそうですよね。そのコーナーでいつも通りなんかぐだぐだ説明してればなんとか。
そうそう。で、まあそういう意味でちょっと、
うん。
今度、撮って、そっち送りつけようかなと思います。うん、
はい。
よろしくお願いします。
わかりました。うん。それはそれとして、もうそれとは別に普通になんか、あちこちで普通に書いてくださいね、結構とかはね。
ですよね。
はい。なんか、文学賞で人儲けとか、なんか、ずいぶん前から言われてる話をね。
ですね。頑張りましょう。はい。はい。じゃあまあ、そういう感じで今週は。
はい。
はい。じゃあ、サルスパーさんは、16か17だったかな。 町田で飲みますけど。
あ、そうなんですか？
うん、はい。
それ確定？
いや、確定してないですけど、一応、亀沼さんと町田組ですね。
はぁはぁはぁ。
町田に寄れそうな方で集まって、やろうかって言ってみますけど。
はいはい。
たださん、まあこれ別に、あ、今の話少しじゃないですけど。
まあ、普通にプライベートでやれよって話ですけど、なんでそんな様子をラジオで流すんだって話ですけどね。
これずっとボンクラ。
うん。
まあそういう感じで。
わかりました。
はい。
はい。俺ですね、じゃあ。
はい。まあ、そういう感じで。
そんな感じで。はい、わかりました。
はい。はい。
はい。じゃあね、今現在2時47分ですね。
うん。
いったわけで、ちょっとまあ、音声トラブルあり、頭で、僕の遅刻もあり、いろいろトラブル続きではございますけれども、まあ、来週もこんな感じで、まあ、ボンクラを楽しんでいただけたらと思います。
はい。
はい。といったわけで、今週のニョキニョキラジオはこの辺で、来週もまた日曜夜10時にお会いいたしましょう。といったわけで、はい、MC はサデスパー・ホリノット、
高田光太でした。
はい。皆さん、おやすみなさいませ。
はい。
たけのこ書房総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし、使用していないコンセントを抜いて節電に努めるよう心がけてください。社内売店もまもなく閉店時刻ですが、駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて、幹事課からの連絡事項です。勤務が終了した社員が、会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。以上、たけのこ書房、総務部よりご連絡いたしました。
を掴んでそっと開く指の隙間からこぼれた想い君に会いたいと思う気持ちが時間の速さまでも変えてしまう明くる朝目覚めて思う週末まであと3日もあるな
この番組はいつもニョキニョキ成長中、タケノコ書房の提供でお送りいたしました。
黒塚東工房有権が夜中足立ヶ原で宿を求めた。人肉を食らう鬼ババが出没する土地と聞いていたが、家の主は若い娘たちである。安心して一軍を借り寝床をこしらえていると、急に体に痺れを感じ動けなくなった。娘たちが現れ指を回しながら言った。
おいしくおいしくおいしくなーれ、萌え萌えキュ
ー。タケノコ書房は iPad、iPhone 向けの電子書籍を全品無料で毎週配信しています。会員登録、料金支払いなど面倒な手続きは一切ありません。タケノコ書房と検索してお求めください。この番組はタケノコ書房の提供でお送りしました。タケノコ書房。もうこんな時間か。眠いのかい？でもまだ寝かせない。週末なんだ、あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。眠くなったら僕が君をベッドまで運ぶよ。